あなた方には自分の命がどうなるか、明日のことはわからないのです。あなた方はわずかの間に現れて、やがて消えゆく霧に過ぎません。人は将来を予測することや予知することはできません。この与えられた命について、私たちは将来起こってくるであろう、あらゆる生活の出来事、たとえどんな嵐が襲っても、それに立ち向かうことのできる自分であると信じて生きているのではありませんか。なんとかなるという安全神話を抱いて生きているのではないかと思います。さて皆さんは高知県の香美市に吉井勇記念館があることをご存知の方は少ないと思います。吉井勇という歌人が3年間隠棲生活を送り、再起したという場所に古い2階建ての小さな民家がありました。19年前、この家が宿泊できることを知り、家内とおば二人を伴って一泊したことがあります。この有名な吉井勇という方がゴンドラの歌の作者であることを知っていましたので、この民家のことが新聞の案内で紹介されていたのを見て、一度行ってみたいという興味から出かけたのでした。ゴンドラの歌ができたのは大正4年で、芸術座公演の中で松井須磨子さんという女優が歌って有名になりました。そのずっと後になって、戦後間もない頃、映画監督の黒澤明が生きるという題の映画を撮りました。その中で初老の紳士に扮した志村隆という俳優が、公園のブランコでボソボソとゴンドラの歌を歌って死んでいくシーンに観客は感動し、再びこの歌が有名になりました。この歌は今までたくさんの歌手が歌いました。森重久弥、小林明、美空ひばり、鮫島由美子さんたちです。少し生きるの内容を紹介します。がんのため余命4ヶ月くらいとの宣告を受けた市役所の市民課長。彼は習慣的に生き、本当の生きる意味を考えることなく、機械的に山積みになった書類を処理して30年。ただハンコを押すだけの毎日でした。しかし市の宣告を受けてから、市民からの古い陳情書を取り出し、下町の定地を埋め立てて、小さな児童公園を作ることに挺身して死ぬというものです。主人公は自分の命の限りを知り、短い命であっても自分の残された命の生きる道を知りました。この映画の最後の方で、雪の降る児童公園で、一人ブランコに乗りながらゴンドラの歌を口ずさんで死んでいくというシーンは、見る者に深い感動を与えました。ここで歌を聴いてみましょう。実はこのゴンドラの歌という題は内容とあまり関係ないような詩ですが、イタリアでバッカスの歌として歌われていたものとテーマが似ているそうです。またこの歌によく似た詩があって、アンデルセンの即興詩人に出てくるベネチア民謡が元にあるのではとも言われています。ゴンドラという題名はベネチアをイメージして作られているようです。ゴンドラの歌は4番までありますが、一般には1番、2番、4番が歌われます。1番と4番の歌詞を読んでみましょう。命短し恋せよ乙女、赤き唇焦る間に、熱き血潮の冷えぬ間に、明日の月日はないものを。命短し恋せよ乙女、 黒髪の色汗の間に、心の炎消えの間に、今日は再び来ぬものを。この歌を作曲したのは中山新平という作曲家です。砂山、東京行進曲などを作曲した有名な方です。彼は母危篤の知らせで東京から長野まで行きますが、母はすでに亡くなっていて、昇進を抱いて急ぎ帰る列車の中で作曲したと言われています。亡くなる直前に母を東京見物させ、その折、私にも歌える歌を作っておくれと言われたことを思い出しながら、命短し恋せよ乙女という詩に、若くして世を去った母の発酵の人生を重ねたのではないかと言われています。人の命の短さや儚い命については、多くの詩人や哲学者などが書物に残しています。中でも記憶に残る有名なローマ皇帝に仕えた政治家であり、哲学に秀でていたセネカという人は、人生の短さについてという書物を残しています。一体何故君は安閑と構え、かくも素早く時間の去ってゆく中で、悠長にも君の前方に長々と年月を伸ばすのであろうか。我々は短い時間を持っているのではなく、実はその多くを浪費しているのである、とあります。はじめに読みました聖書は、あなた方には自分の命がどうなるか、明日のことはわからないのです。あなた方はわずかの間現れて、やがて消えていく霧に過ぎません、と書かれていました。人は明日のことなどはわからない。未来を予想することはできません。支配することなど到底できません。人は誰しも自分たちの命は安全なもの、自分のことは自分でできると考えているのではないでしょうか。そして人は遅かれ早かれ必ず死が訪れるということを考えたくないと思っています。予期しない時に死はやってきます。生きるの主人公は自分の命の限りを知った時、かつては忙しい忙しいと言いながら実際は何もしていないことに気がつきました。そして自分の本当の生き方を知りました。彼はやっと空を見て美しいと何度もつぶやきます。人は神様に生かされてなすべきことを知らされて生きていけるのです。胃がんという病気になった主人公のことを友人たちはお通夜の席で十字架を背負ったキリストだねと語ります。また自分たちも生まれ変わったつもりでやるよという場面が印象に残っています。